んにちは。健康長寿のまちづくりの応援隊 NPO 法人延岡健寿支え合いたいプレゼンツドンケンです。市民みんなが健康になることで地域医療への負担を軽減、毎回熱い思いで活動している会員の皆さんにご出演いただき、市民みんなが元気で生き生きと暮らせる健康長寿のまちづくりのための情報をお届けする番組です。今日のメンバーなんですが、ちょっと今日は厳しい。じゃあ自己紹介いきましょう。
はい、寂しい中ちょっと暑苦しいですけれども、はい、今日も暑い中頑張ってやりたいと思います。隊長の佐藤圭三です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日ちょっと少なくていつもお気楽に座ってるんですけど、いやいや緊張してます。副隊長の中村です。よろしくお願いします。
お願いします。
暑さのピークももう過ぎますでしょうかね。あと1ヶ月ぐらいの辛抱でしょうか。頑張りましょう。はい、隊員の稲田です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そしてナビゲーターは FM 延岡の工藤和美です。よろしくお願いします。
はい、はいはいはい、よろしくお願いします。
ではでは、大勢いる感じで。
そうですね。一人で3人分ぐらいちょっと言わなきゃいけないですね。
タイトルコールいきたいと思います。はいはい
は
い、
よろしいでしょうか。それでは、1、2の3。
ドンケーン！
ドンケン、ドンケン、ドンケン。
はい、ということで、今日はですね、4人で。はい。ね。めったにないんですけどね。は
い、そうそう、今日少数制ということですね。
はい。いや、非常に、暑いですが。
はい、ね、暑いですが、はい、
もう立秋を過ぎまして、暦の上では秋、ね、暦の上は、はい、そしてお盆
です ね、 ね、本当に、
うん、中日ということ、
あまりに暑すぎてあんまり考えられない、うん、
そうですよ ね、 ね、ただこの夏は気温も高いし湿気もあって ね、 ね、いろんな病気がこう懸念されるというか ね、 ね、はい、ありますが、その中でも、まあ、夏に多い病気というと、やっぱり皮膚の病気じゃないかなと思うんです、
ね。はい、皮膚トラブル多いですよね。
そうですよね。やっぱり汗をかくとか、まあいろいろ他にもね、原因はあるんですけれども、うんうん、今日はちょっとそういった、夏に多い皮膚の病気のお話をね、はい、いろいろとしていこうと思います。はい。その前に、ちょっと感染症情報気になるところですが、
はい、コロナですね。はい。まずコロナですけども、うん、はい、今宮崎県全国2位です。
2位です。
全国2位です。
でちなみに1位は
1位は沖縄です。
沖縄。
で沖縄もピーク超えて今減ってますので、多分宮崎が追い越すんじゃないかと今言われてます。はい。もう九州軒並みみんな増えてまして、
はい、
今西高東低。西側が多くて、だんだんこれから東に広がっていくと。夏は西から東、冬は東から西っていう、毎年同じパターンですね。で、ちなみに今、延岡はどれぐらいと思います？
結構多いですよね。
結構多いですよね。
周りにいる。
もう医師会のデータでいくと、もう70人超えてますもんね、1日ね。報告者だけで70人だから、実数は多分100人近いと思います。で、定点が2週続けて20超えてます。定点報告がですね。ということは、どれぐらいかというと、今年の冬の流行、1月の流行の時よりも、すでにもう、今が多いです。だから、冬の時、12波だって騒いでたんですけど、もう13波。はい、13波ももう、3分の2ぐらいのところまで上がってきてる状態、というふうに思いますね。はいはい、で、もう一つの特徴は、この前から言ってる NB181 っていうニンバスっていう株ですね。はい。が、もう、宮崎県の先週の統計では、ニンバスとニンバス関連株で 100% になりました。もう全部置き換わっちゃった1ヶ月で。で、それ前の XEC とかですね、はいはい、LP8.1 っていうのがあったんですけど、全部ニンバスに変わったので、もういかに感染性が強いかと。はい。で、この前言ってた、喉が痛い。レーザーブレード騒動と。
はい。すごいです
ね。カミソリの歯で喉をカッティングするとぐらい痛いと。
ねえ、
確かに。
辛いですよね、喉痛いの。です。
初めて感染した人とワクチン打ってない人はやっぱむちゃくちゃ痛くて、ほんと、ご飯は食べれないし、声を出すのも痛いっていう人がいるぐらいですね。だから、ぜひ皆さん今のうちに喉飴を買い占めとってくださいね。
そうですね。
もう飴があるだけでもだいぶ違うってみんな言ってますもんね。はいはい。もう トローチとか多分ね売り切れます、そのうち、
はい、
だから早めにあの飴玉準備しとった方がいいんじゃないかなと思いますけどね。
なるほど、
はい、でおそらくピークがちょうどお盆の時かお盆の後ぐらい、
はい、今まさにっていうことですね。そうです。これからまたちょっとピークが、は
い
は
い、です。もうそれがまさにそういう時期になります。うん、でその後どうなるかというと、今感染者の 75% が60歳以下なんですよ。でこれから次のサイクルで中高年になって、でその最後のサイクルで本当の高齢者だけになりますので、うん、今からだいたい3サイクルだから15日後ぐらいが一番高齢者の感染者が増えてくると、
うん、
そうすると8月の20日以降ぐらいからだんだん入院患者が増えて、8月の一番終わりぐらいに重症患者が出てくるというようなことが起こるという形になりますね。
まあ予想通りですよね。
そうですね、今前から、
ね、8月多くなるという感じ
で、はい、うんうん、で今熱が出てる人で検査しますかって言って検査する人半分くらいしかいないので、病院にも行かない人多いんですね。だから実数はおそらく倍ぐらいですね。そうすると1日200人換算になりますので、
はい、
そうするともう去年のピークとほとんど変わらないというような状況におそらくなります。はい、ただ、二極化してますので、症状が非常に軽くて、ちょっと風邪かもしれなくて、喉が痛くてって言ってる人を調べてみたらコロナっていう人が結構いますので、若い人はどちらかというとかなり楽ですけども、やっぱ60超えると急になんかですね、症状が強くなる人が多くなりますので、
はい、
あと、ちなみに糖尿病の人と肥満の人は若くてもかなり悪くなりますので、その二つは要注意と。いうふうに思っておいてください。
はい。でもね、はい、もう自分でしっかりと予防するということですね。
はい。
はい。はい、感染症に関しては。
そうですね。あとまたいくつか、はい、ありましてですね。もう皆さんご存知のように100日咳は相変わらず多いです。はい。それから、ですね、今、無病化で問題になっているのがヘルパンギーナ。まあ、喉に来る、風邪なんですけど、夏風邪のうちの一つですね。これが過去最高に増えてます。定点で12ぐらいいってますので、こんなに増えたこと見たことがないっていうぐらい。
まあ、子供さん
に。はい。だから子供さんに喉が痛いって見たら、もしかしたらヘルパンギーナかもしれない。ちなみに大人にも移って、大人も喉が痛いことがあるので、コロナかな、ヘルパンギーナかなっていう感じになる。はい。だから、これ、コクサキウイっていうウイルスなんですよ。このウイルスは消化関係のウイルスなので、治った後もうんちの中にウイルス出るんですよ。そうするとしばらく続きます。だから家族の中で一人感染すると次から次行ってこう移るっていく可能性があるので、はいはい、喉が痛い時はもしかしたらヘルパンギーナかコロナかどっちも考えて注意深くしないといけないと。はい。ということですね。それから今中国でですね、
はい、
チクングニアっていうのが流行ってるんですよ。
うんうん、
チクングニア。
チクングニア
ってあんま聞いたことないでしょ。もともとアフリカで多い病気なんですけど、これ蚊が媒介する感染症。デング熱とか、ジカ熱って聞いたことありますよね。
あります
ね。うん。あれと親戚です。あれと似たようなウイルスで、まあ、熱帯地域では熱帯シマカ。まあ、日本みたいな温帯地域では、一筋シマカっていうのが媒介します。でこのチクングニアっていうのが痛くて歩けないとかですね、痛くて体がグニャッとなとかそういう意味合いらしくて、ものすごく体が痛いで、神経筋この関節の痛みがすごくて高熱が出て喉が痛くてというような病気なんですけども、はい、ひどい場合には出血傾向がいっぱい出てきてですね、血がなかなか止まらなくなるというのは、まあ、デング熱と似たようなことが起こりますね。で今中国のですね、広東省を中心に今5000人ぐらい感染者が出てまして、そこから今大阪の万博に結構人が来てるんじゃないかなということで、日本で発生者が出るかもしれないなっていうふうに今言えてますので、10年ぐらい前にね、代々木公園でデング熱が入りましたよね。
あ、そうですよね。
あれと同じようなパターンでもしかして流行するんじゃないかなって今言われてるところなので、はい、皆さんご注意ください。
はい、はい、いろいろとね、はい、皆さん夏休みっていうのもありますから、人が集まる機会が多いと思うんですけどね。
夏休みで結局チクングニア小学生とかいいじゃないですかね。
まあ皆さん、
はい、
十分にお気をつけください。
はい、
はい、じゃあこの後は皮膚の病気のお話に行きたいと思います。
その手に花を抱えて急な坂を登る、僕の手には小さな水桶、君の後に続く せてください。僕が大切にしてる日だまりのような人、それもそっと君の母さんが残してくれたもの。集めた落ち葉に火をつけて。
はい、ではね、今日のテーマなんですが、まあ、夏に良い皮膚の病気ということで、はい、原因いろいろあると思うんですけども、今ね感染症のお話がありましたが、感染症によるものもあるということで、あとは汗とか、
汗とかですね、はいはい、
紫外線とかね、はい、いろいろありますが、まあ、や
っぱ環境の変化が結構夏は激しいので、
うん、はい、
冬はよく乾燥性皮膚炎とかです ね、うん、そうですね、そういう乾燥に伴うのが多いんですが、カサカサ、ね、夏は真逆なんですよね、
うん、
湿度が高い、温度が高い、そういうことによって今度は感染症だとか、
はい、
感染汗の線のですね異常が起こったりとかですね、うん、
はい、
そういうことがもって起こるような皮膚の障害っていうのがいっぱい出てくると。
そうですね、
加えてですね、
はい、
直射日光ですよね、
うんうんうん、
海に泳いで行ったり、あの日差しにやられたりとかですね、うん、そういうのも結構ですねトラブルの元になりますので、
はい、
まあ、あの今日は日光の話とですね、
うん、
それからまあ感染の話と、それからまあ汗ですね、
うんうん
うん、あの汗もっちゅうやつですね。
そうですね、
はい、もう外来にいっぱい来ます先生かゆいんですけどって、どこが
汗も
汗もで汗もです、
うーん、
虫に食われたんですって来るんですが、刺された口がないんですよ。
あ
でよく見、ね、刺され口ない、これは汗もですね、帯状疱疹みたいです先生、痛いですって言ったら汗もです結構汗もがあるんですよ。
ほどかゆいですね、
はい、
まあ、結局その感染症による皮膚病っていうのにはどんなものがあるんですか？は
い、あ、そうですね、まあ、夏に多い感染症っていうのが、まあ、例えばよくあるのが歯間白癬、まあ、水虫、はい、これはもうジメジメしてるところによく起こる、うん、
はい、
それからやっぱ子どもさんにも多いんですが、最近大人にも増えてるんですけどね、飛び火、はい、これは今の時期多いですね、
うん、
うん、あのどうしても書いてしまって、書いたところにバイ菌が入って、そのバイ菌が黄色ブドウ球菌だった場合に、まあ、飛び火がよくできるということで、
うん、
この夏も多いですね。まあ、後からちょっと出てきますけど、あとマラセチア菌っていうやつも出てきますし、うん、まあ、いろんな菌ですね、
はいはい、
この夏には増えるということになりますね。
うん、
はい、
水芋もなんですね。
水芋も多いですね、
はい、うん、これもウイルス感染なんですね、はいはい、
まあ、要するにあのプールとかですね、
うんうん、
あのちっちゃなプールにみんないっぱい入っちゃって、
はいはい、まあ、
気がついたら感染すると、
あ、はいはいはい、
子供さんに一気に移っちゃいますからね、水芋ですね、
はい、まあ、そういった、
うん、水芋友達になると
、ね、感染症による皮膚病もありますし、はい、紫外線、熱、汗、そういったものが原因のものもあります。
はい、
はい、まあ、アレルギー、
うん、ですね、
ありますね、
夏はアレルギーが起こりやすいっていうのもありますよね。
はい、
もともと気温が高いとか体温が高いと、うん、アレルギーって血流が多くなるからかゆみが余計ひどくなりやすいんですよ。
うん、
だから慢性ジンマシンの人は夏と冬どっちがいいって言ったら、なあ冬かなと、まあ、乾燥があるからちょっと辛いけど、夏は体温が上がるのでかゆみが取れないと、うん、毎日氷でこう冷やしてるとかいう人やっぱりいっぱいいますもんね。
うん、
だからちょっとやっぱね、かわいそうな時期なんですよね。
そうですね。
そうですね。
まあ、虫刺されもね。
ああ、多いです、
ね。多いですよね。まあ、蚊とか。
はいはい。
蚊はなんか、あまり暑すぎて、あんまいない。
今年はあの、ボウフラが油断ってるって話ですね。
ね、本当ですよね。は
いはい、蜂、今多いですよ。はい、あの、ドバチも多いし、うん、スズメバチも結構今出てますんですね。はい、アナフィラキシーも含めて気をつけないといけないですね。
そうですね。
はい、
あとはマダニですね。
ダニ。ダニは SFTS も今いっぱい、うん、もうあの今 大体九州が多くて、その関西って言ってたんですけど、最近関東まで広がってきてですね、SFTS が。もうウイルスが日本を支配しようとしているというような状態になってますね。はいはい、まあ、あとね、あとね、延岡で今結構出てるのは青葉ありがた羽根隠し。やけど虫。
やけど虫。
やけど虫。はい。あの、田んぼにの水際のところによくいてですね、ちょっと潰すと、そこからもう毒液を出してますね。その毒で皮膚が洗浄皮膚炎というのを起こして、それがむちゃくちゃ痛いんですよ。やけどと同じぐらいに、ただれてしまう。
どんな虫なんですか？
見た目はね、羽あり。
あ、
うん。色がついてる羽ありみたいなやつで、その、綺麗なんですよ。
ちっちゃいんですか？
うん、サイズはね、1センチないかな、7、8ミリぐらいです。
うん。
で、いわゆる、光があるところに寄ってくるので、コンビニとかによくいます
よ。ああ、うん。じゃあ、青い 葉の、って思った方がいいですか？
そうですね。結構綺麗なんですね。色はいろいろあるんですけど、赤い色のやつとかが、青い羽のやつとかいろいろありますもんね。なんか綺麗なアリを見たら気をつけ
ないと。ちょっと気をつけないといけない。で、触ったりしないように、はい。
すぐ潰れるので、すぐ潰れたら毒出します。これペデリンっていう有毒、ものすごい猛毒なんで、皮膚にくっついたら皮膚が溶けてしまう。もう要注意なので、はい。
そうなんですね。いやいやいや。嫌だわ。ね、なんかね、虫ね、本当に、ね、そうですよ。はい。あとはまあ紫外線、うんうん、さっきもありましたけど、はいはい、まあ、日焼けをね、しますよね。
気になるとこですね。
うん、ね、本当ですよ。
まあね、もうまあひどくなると癌までが繋がりますからね。
うん、そうですよね、うん。そうなんですよね。なんか、でも、結構赤くなるタイプの人といるじゃないですか。は
い
は
いはいはい、まあ、いわゆるサンバーンっていう赤くなったりと、
色の白い方とかね、はい、結構、
はい、ね、逆にこうサンタンっていう、あの、黒くなるタ
イプ、うんうんうん、
で、日本人
これなんで違うんですか？
それですね、一番はその紫外線の波長の違いですね。
うん、
紫外線の、赤くなる紫外線っていうのは UVB って言って、波長がですね、ちょっと短めで280から315ナノメーターの、波長なんですけども、逆に三端の方は深くこう浸透するような波長の、少し長めの315から400ナノメーターぐらいですね。うん、要するにこう波長が短いと乱反射するので奥までいかないけど表面だけ焼くんです。で、波長が長いと隙間乱反射が少ないので中に入っていきますので、もう深組織までやられてしまうと、うん、そうするともうメラニンがあるところ細胞まで全部ぶっ壊して奥まで入っちゃうので、
はい、
がんにもなりやすいし、もう真っ黒いのが沈着してしまうと、
うん、
はい、で、日本人にはですね、この3番タイプの人と三単タイプの人とミックスタイプと三つあるんです。
ミックスタイプ、
はい、はい、だいたい三番が多いんですけどね、
うんうん、
はい、三番で赤くなる人が日本人はもともと多くて、
はい、
で、まあ、南の方に住んでる人は三単タイプも結構いるんですよ、
うん、
で、ちょうど日本ってこう北側の人と南の人が混ざってるのでミックスタイプという、光が少ないと逆にこう赤くなって、焼けすぎると真っ黒くなるという、うん、そういう人種があって、その3つのタイプと、
はい、
で、自分がどのタイプかっていうのを知っておくのが大事ですね、
うん、
はい、黒くなりやすい人は、まあ、その女性だったら美容の問題とかね、そういうのがありますし、まあ、がんのことも考えておかないといけない。
そうですね。
で、その逆にこう赤くなるタイプの人は、まあ、いわゆる、まあ、日光による美卵っていうのも起こりますから、うん、まあ、いわゆるこう炎症が非常に強くてね、もう痛くて痛くてたまらないとかですね、
はい、
ずるむけになったりとかすることがあるので、うん、これはこれでまたたまらないんでですね、まあ、やけどと一緒ですからね。
そうですよね。ね、
だからまあ、その自分がどちらのタイプでどういうことに気をつけないといけないかっていうのを知っておくことがやっぱりすごく大事だと思うんですね。
そうですよね。まあ、紫外線が一番強い時期ですよね、はい、この時期というのは。
うんうん、ね、はい、まあ、本当はね、夏で一番ね、太陽、本当に寒いのはまあ6月なんですけど、うんうん、6月超えて、今度は梅雨の時って湿度が高いから、紫外線って乱反射するので、あんまり地上に来ないんですよね。逆に晴れてきたこの時期ですね。雨の後の晴れとか台風の後の晴れた時っていうのはものすごく浴びるので、ちょっと注意が必要だというのと。それからもう一つ、暑いでしょ。
はい、
で、みんなで薄着なんですよ。だから手足全部帽子かぶってはいるけれど、他のところは焼けっぱなしっていう形になるので、やっぱどうしても夏が一番起こりやすいと。
そうですよね。はい、まあ、日焼け止めをね、しっかり塗るとか、まあ、いろんなものが今出てますから、はい、うんうんうん、そういったものを工夫しながらということでしょうかね。
ですね。まあ、その、 自分のそのタイプに合わせて日焼け止めを選んでいくと。その日常生活習慣でですね、はい、考えとかないといけないのは、日焼け止め、SPF 指数が非常に強いのは、入ってる化学物質もちょっと強いんですよ。だから今度日焼け止め塗っちゃったら、その今度は日焼け止めの中にある、ある成分が体と反応して、痒くなったりとか、いろいろすることがあるんですよね。だから、例えば、むちゃくちゃ直射日光に当たるところに行かないのに、SPF がむちゃくちゃ高いのを塗ると、余計それでおかしくなったりすることがあるので、だから、例えば、ちょっと外に出るというのは弱くて、運動ちょっとするぐらいだったら、今度は中ぐらいにして、もう、海岸に行ってとかいう時にはもう強めのやつですとかいうふうに、こう、使い分けするのがすごく大事だと思いますね。
プラス、何ですか、こう強さとか、
はい、そうですね。
数字で、
はい、SPF っていうのが
ありますもんね。わからないときはね、やっぱ聞いて、
そうですね、聞いてですね。できたらですね、例えば顔とかにいきなり塗るんじゃなくて、腕の内側とかの柔らかいところにちょっと一回塗ってみて、それで、テストしてから使ったらいいです。最近、非常に効果が強いのがある反面、逆にアレルギーも起こりやすくなってますのでですね、はい、そこはちょっと注意していただければと。
はい、分かりました。じゃあちょっとこの後はですね、対処法を、はい、他の対処法とか、治療法とかそういったところを聞いていきたいと思います。それではですね、ちょっとここからは対処法といいますか、予防法といいますか、あと手当の部分とかね、このあたりを聞いていきたいと思うんですけど、日焼けをした時ですが、ひどい日焼けをした時ってどんな風に、冷やすのが一番なのかな、どうなんですかね。
そうですね、基本的に火傷なので、 火傷っていうのは皮膚の組織が温度が上がりすぎて起こると。うんうん、だから、まあ、一番いいのは冷やすことなんですよね。はい、だからアイシングって言うと、氷を使ってもいいですし、うん、水で冷やしてもいいというのがすごく大事なことで。それがまあ、救急措置ですよね。うんうん、そうすることによって組織のダメージができるだけ減るということになりますので、うんはい、まずアイシングですね。
はい、
まあ、もし、その、例えば氷がなかったら、もう水をかけるだけでも違いますしですね。
うんはい
うん、それから、あとですね、海とかいろんなところに行くときに最近は長時間持つ保冷剤がありますよね、
はいはい、
ああいうのをできるだけ持っていくとでっかいのじゃなくていいんですよちっちゃいお菓子のやつとかについてるやつを持っていって、はいはいありますね、それでちょこずつこう冷やすとですね、うん、氷すぐ溶けちゃくてなくなっちゃうんですよねあれだったら割と持ちますので、はい、ああいうのを使ってできるだけ焼けたところをこうしっかり、はい、カバーするとでその後にあとは日焼けの後って、その皮膚の角層のところがものすごく、まあ、肌荒れ状態になるんですよね。その部分はローションを塗ると。それから、ものすごく赤くなって、ビランが起こっている場合には、はい、まあ、病院に行くか、もしくは薬局でですね、ステロイドが入っている軟膏がありますので、そういうのを使ってしっかり炎症を取るというふうなことを考えていただいた方がいいですね。これ、下手に失敗するとですね、何が起こるかと、そこが黒化して黒くなっちゃったりとかすることがあるので、まあ、日焼けは火傷の傷が残らないようにすることが大事です。で、体質的に傷が残りやすい人がいるんですよ。ケロイド体質っていう人。これ、日焼けの後にケロイドができることがあるので、まあ、そういう人は特に日焼けをしないように注意していただくのが大事ですよね。まあ、日焼けで一番大事なのは火に当たらないことなので、うんうんはい、最近は男性でも日傘さしてますよね。
あ、さします。あと、小学生とかもね、なんか通学時にこう、そうそうそうはい、
もうぜひ、はい、もう熱中症の予防にもなるので、うんうん、日傘は、まあ、逆に言えば、肌に塗る SPF よりも日傘もその、紫外線透過性が低い、高いものがいっぱいありますから、はい、低いのがありますからね、うん、それを使っていただくと。だからもう一つですね、予防で割と大事なのは、下からの散乱性、コンクリート道路ですね。これも結構日焼けになるんですよ。だから日焼けって上からばっかしと思ってる人たちがいるんですけど、下からも来るので、下からの散乱性に関してもちょっとこう気をつけていただくというのが大事ですね。うん、はい。
ちょっと盲点ですよね。
うん、結構それは熱中症予防にもなりますんですね、
はい。はい。あとは日焼けに何かいい食材とかあるんですか、先生？
もうこれは稲田先生しかありませんから。ね、はい。
まあ、基本的にまあ抗酸化作用のある食べ物かなと思うんですけどね。はいはい、まあビタミン A、C、E でしょうかね。はい。まあ人参とかブロッコリーとか、あとまあリコピン、うん、ね、トマトに入ってますね。はい、あと赤いパプリカとか。うん、あとポリフェノールで、まあ、チョコレートとか、うん、まあ、ココアとかですね、はいはい、コーヒーとかブルーベリー入ってますね、はい、まあ、とにかくまあ今聞いたら、まあ、割と色の濃いものが多いかなと思いますので、まあ、そういったものをまあ割と好んで食べるといいかなと思いますね、まあ、チョコレートにしても 72% とか 82% か 92% ですかね、はい、まあ、ああいったチョコレートもポリフェノールというかね、入っているのがありますので、まあ、そういうのをまあ日頃から食べるといいかもしれない
ですね。ポリフェノールとかカテキンっていうのは構造上ヒドロキシルラジカルっていうのと非常に反応しやすいんですよ。それともう一つは紫外線で出てくるオゾンと反応して出てくる、はい、そういうオゾンもラジカルなんですけどね、はい、そういう物質とも反応するので、うんうん、まあ、そういう意味では皮膚のそばに行きやすいようなものと、まあ、こういうものっていうのを使っていると。あとビタミン E は皮膚の再生とかにも関係してきますし、
はい、
まあ、水溶性ビタミンでビタミンの B とかは今度は粘膜の再生にも関係しますので、うん、結構日焼けの時って普通の皮膚以外にも唇だとかですね、鼻の微粘膜とかもやられる人がいるので、あと目もやられますよね、
はい、
そういう人は特にそういう、まあ、粘膜の再生とかに関係するようなビタミン B1 とか B2 とか B6 とかですね、うん、その辺も取っていただけるといいんじゃないかなと思います。はい、
はい、ありがとうございました。あとはまああれですかね、皮膚の、
まあ汗ですね。
さっき先生ね、うん、汗物の話しましたっけ？
いや、まだ詳しい話
してない。まだしてないですよね、はい、詳しい話ね。はい、そう、汗もこれをまあ結構こうなんですか、首のあたりとか、
はい、
なんかね、出ていますね、この肘のところとか。
です。出やすいところあるんですよ。汗もが出やすいところはイコール汗をかきやすいところなんですよね。
うん、
で、 かつその部分が柔らかかったりとか、はい、あの可動性が高いような場所っていうのは炎症が起こりやすいので、うん、そういう場所をまず知っておくと、汗もが出やすい場所、
はい、
でそこはもし汗をかいてやばいなと思ったら早めに汗を拭くとか、うん、早めに水で洗い流すとか、
うん、
そういうのをするだけでもだいぶまず違いますもんね。で僕らが汗もっていうと、まあ、あの、痒くなる赤い汗も皆さんよく知ってる汗もだと思ってるんですけど、はいはい、実は3種類あるんですよ。
あ、3種類もあるんですか？
はいはいはい、
汗もに種類があったんだ。
はい、3種類あるんですね。まあ、いわゆるその、よく言われる赤くなる汗も、紅色汗疹っていう。まあ、
一般的な
赤くなってる。で、これ特徴は痒い。
痒い
汗。痒い汗は、普通の一般的な紅色汗疹ってやつですね。うんうん、でちょっと軽めの汗もで水晶用汗疹汗もっていうのがあるんですけどね、これあの水あの水泡ができるんですけど、ちっちゃなもうあの透明なやつもしくは白い水泡が出てくるんで、これ結構子供さんとか、まあ、女性の方にもよくできることがあって、プツプツプツプツできてて、これなんかあのウイルス感染じゃないっていうふうに言ってやってくる人が多いやつです。でこれ特徴は痒くないです。
痒
くないんですよ。でもブツブツができてるんですよ。なんじゃろかこれってみんな言うんですよね、はい、だから要するに汗の感染のところがうまくこう開かなかったりとかして、そこに水泡が残ってしまうと。だから特にあの感染の未発達な人、感染が未発達な人っていうのは大体子どもさんか、あと女性、だから女性も結構これできて、だからお肌の特に顔とかにできると、なんじゃこれって言ってみんな慌てて病院に行くので、これちょっと覚えてくださいね。でもっとひどいやつが身体性感染、これ痒くないんですけど、深いところ詰まっちゃうんですよ。
そんな詰まるんですか？
詰まって、皮膚の表面がこう膨流してきてですね、下から押し上げられて膨流して赤くなるというやつなんですけど、はい、こいつはですねかなり底の方で詰まっちゃうので、全くもう汗もというよりもそこから汗が最終的に出なくなっちゃうんですよ。でこれが全身に広がると何が起こるかというと、汗がちゃんと出ないので熱中症もちゃくちゃなりやすいと。
中症になるということですね。
で感染症も非常に心筋感染とか起こりやすいということで、これ汗もの中では一番コントロールするのが大変なやつなんですね。
へ、
だからこういうふうになる前に、まあ、できたら紅色感染、紅色汗もの時に治療をするというのが非常に大事だと思うんですね。
そっか、これそのままにしておくと
余計ひどいやすいん
です。中症になりますよっていうことですね。
はい、
なるほど、はい、侮れませんね。汗も、はい。
でもひどい人はそこで今度はビラになって皮膚に潰瘍ができて、でさらにアレルギーが起こったり、あのカビの感染が起こったりして、もうぐちゃぐちゃになる人いますもんね。で皮膚が欠損してこの潰瘍ができた場合は、そこはもうあの褥瘡みたいな形になってポケットで穴ができる人もいますもんね、はい、だから結構汗もってねバカにできないんですよね。
本当ですね。まあ、あの薬を使ったりとか、あとは、
多分子供さんとか痒がるでしょ、
う
ん、
そうですよね、
で痒いと書くでしょ、はいはい、書いたところに傷が入ってそこにバイ菌が入るんですよね、そうすると今度は飛び火ができたりとかいろんなところが起こるので、まず紅色の感染汗もの場合は痒みを何とかしてあげないといけないんですよ、それは一つは飲み薬の抗ヒスタミン剤、もしくは抗ヒスタミン剤が入ってる痒み止め、これ使うとやっぱだいぶ違いますんで、あと、かゆみ止めるのに一番手っ取り早いのは冷やすこと、はい、でお風呂に入ると余計かゆくなるので、
ね、
逆に言うと冷やすとかゆくなくなるので、まあ、あのアイシングして冷やしてあげるというところで、さっきの日焼けと同じような対応になりますので、そうすると子どもさんもゆっくり眠れたりとかするようになりますね。
まずはまあ汗をかいたら、汗を
流すと、はい、
洗うというところでしょうか、はい、
だから水があれば水が、はい、なければできたらもうあのタオルでもこまめに拭くと、
はい、ね、はい、
こみ上げてくる涙を何回拭いたら
しれない、
ではですね、今あせもの話になりましたけども、似て非なるものがあるということ で、
ね、
これどうやって判断すればいいんですか。はい、
あせもと似て非なるもので、あせかぶれってなんですね。
かぶれ、
初めて聞きます
ね。ね、
これ実はですね、もうあせもと混同してやっちゃってる人がいっぱいいるんですけど、あせもは基本的に感染がどこかで異常が起こって詰まったり、うんうん、感染が細くなったり、それから閉じてしまったりっていうのが起こって、その結果として起こる病変が、いわゆる汗もってやつですね。うんうん、この汗かぶれっていうのは、出てきた汗が皮膚に反応して炎症を起こすことによって起こるやつです。だから汗そのものと体が反応するのが汗かぶれで、汗の出が悪くなることによって起こるのが汗もということですね。で、この汗かぶれの特徴はですね、汗の中に含まれる成分、はい、まあ、主に、塩類ですね、ナトリウムとかカリウムとかですね、こういう塩分と、それからアンモニア、
うんうん、
これが皮膚に対して刺激作用があるので、それが炎症を起こして、まあ、大体多いのはですね、赤くなると。首とか脇とかそうなんですけど、全体的に赤くなって痒くなるっていうやつが汗かぶれが多いんですね。うん、はい。で、この汗の中の塩分って、どんな人によく塩分とかアンモニアがいっぱい出るかというと、うん、汗かくのに慣れてない人ほど塩分とアンモニアがいっぱい出てくるんですよ。だから、この運動をし慣れて、いつも汗をかいてる人は、汗の中に塩分は少ないし、アンモニアも少ないんですよ。だから汗かぶれは非常に少ない。だから汗に慣れてないと、もうすぐ汗かいた時に塩分も喪失して、まあ、熱中症にもなりやすいですよね。そのあとアンモニアも出てくるので刺激も強くなるので、
なるほど、
だから汗をかく練習って実はすごく大事で、運動してしっかり汗をかくっていうのも実は大事なんですよね。だから汗かぶれが多い人は運動しなくなるんですよ。かぶれるから。
ああ、逆に、ね。
だんだんだん悪循環なんです。で、汗がちゃんと出なくなってきて、で、ちゃんと出なくない人がまた暑いところにたまに出ると、うわーって汗かいて、かぶれが起こるという、そういうことが起こってしまうので、適度な運動をして、汗をしっかり洗い流すということを繰り返していくと、汗っていい汗と悪い汗なんです。いい汗をかくようになると。はい。水だけ出るというのが多分一番いいことなんじゃないかなと思うんですね。
さらっとした。
さらっとした。はい。ですね。ベタベタした汗じゃなくてですね。嫌ですよね。もう、僕なんかベタベタした汗かくので、あんた近寄らないで、すぐやるっていう。
かぶれになると痛いですよね。そうですね。
もう
痛いです
。
痒いとかじゃなくて。
はい。だからもうこれは汗かぶれの方が多分ね、皆さん嫌だと思ってるんで。はい。うん。まあ、対応は一緒なんですよ。水で、冷やしてるとかですね。アイシングしたりとか、早めに水で流すとかですね。で、まあ、塗り薬としては、かゆみ止めを使ったり、ステロイド軟膏を使うってことなんですけど、根本的に、まあ、汗ももこちらも、作用、どうやって起こるかって、発生基準が違うので、まあ、そうしたら、 逆に汗をちゃんとかく練習をしておけば、汗も、この汗かぶれに関してはコントロールできる可能性があると
。汗もやっぱりかかないとダメですね。
汗かかないと、
少しはね、
はい、慣れとかないと暑熱順化っていうのができないので、熱中症にもてになるんですよね。
ね
だから、人間、練習は大事です ね、
そうですね。
汗かく練習を皆さんしていただく。緊張して汗かく必要はないですけど、運動して汗かいてほしいかなと思います。
ね、少しね、はい、はい。そして汗をかいたらちゃんと対処するということですね。
はい。
はいはい、そしてもう一つ、ちらっと、これ、最初に、先生が、
はい、
おっしゃった。
マラセチア、
ね。うん、マラセチア。これは何ですか、
聞いたことあります？マラセチア。
なんか聞いたことないです。
最近話題なんですよ。はい、昔は、マラセチアって言ったら僕らの世界では、デンプって聞いたことあります？
デンプ。
うん。お尻あたりのところが、うん、こう、心筋、カビがくっついて、茶色くなったり黄色くなったりして色素沈着を起こすことがあるんです。これデンプーって言ってます。
はい、
まあ、その菌がマラセチアフルフルという菌なんですよね。カビなんですね。でそのカビが
カビ、
うん、昔はデンプーっていうのに一番関係があるっていうふうに言われてたんですけど、うん、最近ですね、背中ニキビとかですね、胸ニキビ、この、はい、前胸部とか背中に起こるニキビにかなりこの菌が関係してるっていうのが言われてですね、治りにくいですよね、背中ニキビとここにニキビって、
はいはい、
でなんでかというと、こう胸とか背中の上の方っていうのは脂肪っていって油が非常によく出るところなんですよ。だから油がよくできるところに、このマラセチアって油大好きですね、油を食べに来るんですよ。で油を食べに来るから、そのニキビの中にこのマラセチアがいっぱい入ってきて、でバイキン入っちゃったら当然炎症が起こりますよね、
はいはい、
炎症が非常に強く、こう赤いブツブツができるようなニキビができると、これがマラセチアフルフル、はい、だから背中とかの胸のところに赤いブツブツの大きいニキビができることがありますよね、
はい、
あれこれです。
うん、
はい、うん、昔はニキビってただ油が詰まっただけとか言ってます。最近この心筋ね、カビがかなり絡んでるんだと、うん、だからどうしても治りが悪いときは抗心筋剤を一緒にこう飲むとかですね、そういう治療も今皮膚科ではされるようになってきてますよね。
これはちゃんとお医者さんに見てもらった方が良さそうですね、
うん、そうですね。で最近はこれにも加えてですね、これ実はその、皮膚の常在菌の一つなんですけど、ずっとこの菌がだんだん増えてくるとマラセチア菌に対するアレルギーっていうのが起こるんですよ。まあ、よく昔からだったらアスペルギウスとかペニシリンとか、まあ、環境中にある菌に対してアレルギーが起こることがよく言われてます。皮膚にくっついている元々常在菌に近い菌に対してアレルギーが起こると大変ですよね。
うん、
もうアトピー性皮膚炎むちゃくちゃひどくなりますね。
うん、
であとこのマラセチアっていうのはですね、面白い働きがあってですね、
はい、
油を食べるんですけど、タンパク質も食べるんですよ。でタンパク質の中にセラミドって聞いたことあります？
あ、セラミドは何か聞いたことあります、うん、
皮膚の水分を保水してくれると、まあ、顔とかの、まあ、シワを取ってくれたりするときに非常に大事な保水成分なんですけど、それ好きなんですよ。
へ、
セラミド食っちゃうんです。だからこいつがくっつくと、まあ、老化が激しくなると。
うん、
だから、まあ、声がつかないように皮膚を清潔に保って、もしついたら早めにその抗心筋剤を使うとかですね、そういう対応が必要になってくると。
うん、清潔にするってことですか？
そうですね。で、よく最近また僕が言われてるのが、この耳の後ろあたりにこう油が吹いてるような脂漏性湿疹ってあるじゃないですか。これもマラセチアが結構絡んでて、この油が多いところにいっぱいいますので、これただ油が吹き出して湿疹が起こってるだけじゃなくて、これもマラセチアがかなり絡んでると、はい、で、あんまりそれがひどくなると今度はそこがデンプと同じように黄色く色素が沈着したりして、なかなか取れないということが起こってくると、はい、でさらにはこのマラセチア、湿潤環境、湿って温度が高いところが大好きなので、で、栄養があるところが大好きなんですね。で、アトピー性皮膚炎の一つで皮膚がこうジュクジュクしてきて、いっぱい浸潤してるじゃないですか。はい、もう大好きなんです。で、アトピー皮膚炎の人にはもういっぱいこれがくっついて、で、くっつくとそれだけじゃなくて、このマラセチアそのものもアレルギーの元になるので、余計治らんということになるんでですね。
うん。
で、対策はやっぱり汗かくことから全て始まるので、とにかく汗をしっかり洗い流して皮膚を清潤に保つっていうことをすると、だいぶ違うというふうに言われてますので、はい、夏はですね、やっぱり汗対策すごく大事だと思います。 ますね。
はい、カビね。
カビさんですね。
初めて聞きました。
結局薬じゃないと治らない、
ね。あ、だから清潔にしてて菌数を洗い流すっていうことを繰り返しているとだんだん良くなるんですけど、やっぱひどい場合には薬を使うということが必要になってくるかもしれないですね。
一応洗い流せば治る。そうですね。
表面にあるのはしっかり石鹸を使ってこう清潔に保つと。で、まあ。このカビの元になっているようなその栄養を皮膚にいっぱい残さないようにするという意味でも汗を洗い流すとか汚れた状態を保たないようにするというのがすごく大事なということですね。
はい、じゃあ綺麗にしとかなきゃ
ですね。マラセちゃん。
それではここからは教えて慶三先生のコーナーですが、
はい、
はい、質問ありますか。
じゃあ私の方から、
はい、
コロナの後にですね、
はいはい、
なんかアレルギーが出て、
うんうん、
もう今も痒いんですけど、
うんうん、
もう夏になってますます痒いんですけど、まあ、冷やしてはいるんですよね。あ、だからちょっとその後遺症で出てるアレルギーっていうのがあるっていうふうに先生聞いてるんで、
はいはいはい
はい、まずそのお話をしてもらいたいなと、
はい、その高い高いってやつですね。
色も高いんですけど、ね、
あ、多いんですよ。コロナに伴う慢性蕁麻疹っていうのが結構あってですね、二つタイプがあって、一つは例えばコロナになった時喘息がひどくなったりしますよね。アトピー性もひどくなりやすいんですけど、体の中の IgE 抗体っていうのがものすごく高くなって、抗 IgE 結晶というアレルギーの元が増える状態が起こるというのが一つ。二つ目が抗酸球性のアレルギーというのは、まあ、アレルギーの細胞の方が増えると。細胞と抗体と増える二つのタイプがあるんですけどね。そういうことが起こると。なんでかというとですね、コロナが起こった時に、プロインフラマトリーサイトカインという炎症をひどくするサイトカインが体の中で増えるんですね。サイトカインという、まあ、そういう物質。そしたら体の中にわーっと炎症ができるでしょう。で、人間の体は そういういわゆる一つ目の炎症と反対側にはアレルギーっていう、まあ、慢性炎症と二つ種類があって、一つの炎症がボーッと増えるとそれが良くなるときにアレルギーの方の炎症がこの逆に TH2 っていうのがポンと上がるんですよ。だからコロナになって治った後炎症期間が過ぎてくると今度はアレルギーの方が増えてくると。でコロナの後にだいたい 1,2 ヶ月後ぐらいから始まって長い人は2年ぐらい慢性じんましんの人がものすごく増えてます
あら
もう中村さん、ま、もうもろそうです
よ、ね、
はい、できたらあんま治らない場合はさっき言ったように抗酸球タイプなのか IG タイプかっていうのを採血で調べて、そうするとそれによってすると対応の仕方が違いますんでですね、うん、まあ、あとはその例えば蛍光の抗ヒスタミン剤ですね、あの花粉症の薬です、あれを飲んだりとか、かゆみ止めの抗ヒスタミン剤を使うとかいうことでかなりコントロールできますね。うん、だから、あ、大元はコロナだったんだと。で、実はアトピー性皮膚炎とか、他の慢性じんましんの人っていうのは、原因が分かんないことが多いんですよ。ところが、コロナの場合には、そういう炎症性サイトカインから、まあ、アレルギー性のサイトカインの方に誘導がかかったっていう状態なので、何年かすると治るんですよ。だいたい僕の患者さん、早い人で、1年長い人で3年ぐらい
そんなに、
う
ん、
約1年、
うん、あの結構続きます、うん、で3年ぐらいで治ってる人もいるので、だからずっと続くわけじゃなくてしばらくするとだんだんこうねウイルスで悪くなった分その子宮動画かかったら元に戻りますので、はい、それまで我慢してくださいとは言わないので、はい、お薬をですね、は
い、慣れてきましたけどね、
だんだんちょっとなんかそうそういつまでも軽いなっていう人でコロナにかかったっていう方はちょっとその可能性もあるということ で、
う
ん
う
ん、
そうですね、先生とご対応できたら相談していただくといいと思いますけどね、
はい、
ただ症状はだんだん軽くなってきますから、うん、まあ、しっかり治療すればコントロールできるんですね、
う
ん、
はい、ということでございま す、はい、では最後にお知らせです。
はい、じゃあ私の方から、
はい、
第16回のどんだけ健康会やります。
はい、
あさってですね、8月17日日曜日、場所は今回は北川町ですね、北川の蛍の館でやります。
はい、
で時間は10時から12時までと午後が1時から3時まで、
うん、
でチャレンジロコモードチェックということですね、はい、ロコモのいろんなテストをしてみたりですね、まあ、いろんなものをやるんですけど握力を測ってみたりですね、運動相談をやったり慶三先生の方は健康相談をやったり、うん、まあ、なんやかんやと やりますんで、まあ、ぜひお越しいただきたいと思います。
はい、
で、まあ、10時からということですけども何時から来てもいいわけですから、うんうんうん、12時から1時までだけがお昼休みですけど、はい、あとはもういつもいつ来ていただいても結構ですので、うん、ぜひですねお越しいただけるといいかなと思います。よろしくお願いします。
はい、そうですね、涼しい北側に行って我々も住みましょう。
で、
北側の方だけじゃなくてね、どこから来ても大丈夫です。
あ、そうですね、どこから来ていただいても結構ですから、う
ん
う
ん
う
ん、まあね、でっかい駐車場もありますね、
うん、はい
はい、定期的に測定するのも大事なん で、ね、いろんな測定やってますんでね、はい、まあめったに
多分私がいるのでエアコンはガンガンついてると思います。
あ、栄養相談なんかもやりますからね。
そうですね、はい、はい、ということで、はい、第16回どんだけ健康会、
はい、
8月17日日曜日、蛍の館であります、北川町です。参加費は無料ですので、はい、ぜひお越しください。はい、
健康マイレージのポイントにもなります
ね。
そうそうそう、はい、それ大事ですね、
はいはいはい、お待ちしています、
はい、
ということで、今日のドンケンはここまでです。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ドンケン、この番組は健康長寿のまちづくりの応援隊 NPO 法人延岡健寿支え合い隊の提供でお送りしました。